皆さんおはようございます。ハレルヤ。イエス様はですね、もうすぐ帰ってこられます。私はですね、小学校 3年生の時からイエス様の再臨を待っていました。今もなお待ち続けております。その時はですね、その時の信仰が今の私の信仰よりももっと純粋ではなかったかと、そう思います。韓国ではですね、火曜日の夜、金曜日の夜、安息日、週に3回ですね、教会に通っていました。特に火曜日の夜とですね、金曜日の夜になりますと、教会から帰るときはもう真っ暗になりますので、いつも通る道がありまして、もう全く明かりがないんですよね。もう本当に真っ暗で、そして輝いているのは天の空の星だけなんですよ。星をよく見ながら、サリーの歌を歌いながらですね、よく家に帰ってきました。そして時にはですね、ちょうどお墓がありまして、途中でちょっと怖いんですけども、そのお墓に登ってですね、わざと友達と一緒に、彼も今韓国で牧師をしていますけども、彼と一緒にですね、そのお墓のところに行ってね、そしてイエス様早く来てくださいと、そのような祈りをした覚えがあります。本当にイエス様早く来られたらいいなと心からそう願っております。本当に私たち再臨信仰を持っていることがですね、いかに幸いなことか、本当につくづくですね、感じておりますけれども、最後までこの再臨信仰を持ってですね、時には辛く、時には厳しい時もあって、悲しい時もありますけども、我々の人生が悲しくなればなるほどですね、この世が生きることに辛くなればなるほど、我々の再臨信仰というものはですね、ますます強く燃え上がっていくと、そう思っております。今日は徳を担いで歩きなさいというテーマでご一緒に、ヨハネによる福音書5章5節から10節のところをですね、見ながら神様からの恵みをいただきたいと、そう思っております。皆さん、この話というものは本当によくしておられる、また話だと思います。この話からですね、皆さん大体ですね、皆さんね、どういう話をするかなって大体皆さん見当つくのではないでしょうか。私はこの話をもう一回改めてですね、読みました。そして神様が私たちに与えようとする霊的な教訓が何かなと、もう一回ですね、祈りながら考えてみました。それで、3つの霊的な教訓を見つけることができました。そのことを皆さんと共にですね、分かち合いたいと、そう思っております。まず聖書を読んでみましょう。ヨハネによる福音書5章5節から10節の御言葉をですね、ご一緒に読んでみたいと思います。さて、そこに38年の間病気に悩んでいる人があった。イエスはその人が横になっているのを見、また長い間患っていたのを知って、その人に治りたいのかと言われた。この病人はイエスに答えた。主よ、水が動くときに私を池の中に入れてくれる人はいません。私が入りかけると他の人が先に降りていくのです。イエスは彼に言われた。起きてあなたの床を取り上げ、そして歩きなさい。するとこの人はすぐに癒され、床を取り上げて歩いていった。その日は安息日であった。そこでユダヤ人たちはその癒された人に言った。今日は安息日だ。床を取り上げるのはよろしくない。私はこの御言葉を通して3つの霊的な教訓を見つけました。そして皆様と共にですね、これから分かち合おうとしております。まず1つ目の霊的な教訓でありますが、ヨハネによる福音書5章5節さて、そこに38年の間病気に悩んでいる人があったと書いてあるわけです。1つ目はですね、主にあって希望を持ち続けることを神様は教えているのではないかと思うんですよね。 イエス・キリストは祭りに参加するためにエルサレムに登って行かれました。そしてそこで安息日を迎えたのであります。安息日となれば普通はですね、イエス・キリストは神殿に向かって行かれるわけですけども、この日だけはですね、神殿ではなくてある場所に向かって行かれました。そのある場所というところはですね、ベテスタという池であります。イエス様がなさる行動においてはいつも一つの目的があります。偶然にイエス様がそのような行動をされたのではありません。イエス様はなぜベトサタというですね、ところに、ベトザタという池のところに行かれたでしょうか。それは皆様もご存知でありますように、38年間も病気で患っているその人に会うためであります。ベトザタという池なんですけども、名前はですね、いろんな名前があります。ベテスタという名前もあります。とにかくこの池の名前は何かというと、憐れみの池という意味があります。この38年間も病気に患れていたこの人はですね、何か憐れみを求めて、癒しを求めて38年間もそこに座っているわけです。希望を抱き続けておりました。希望がなければ彼はですね、決してそのベトザタという池の方には行かなかったと思います。希望があったんです。治りたい、あ、なんとか癒してもらえるという希望を持って彼はですね、38年間もそこにいました。各時代の希望を読んでみますと、次のようなことをですね、エレン・ホワイトは語っています。救い主は特にかわいそうな一人の病人をご覧になった。それは38年間も一人で動けない障害者だった。彼の病気は大部分自分自身の罪の結果であって、神からの刑罰とみなされていた。友達もなく一人ぼっちで、この病人は自分が神の恵みから締め出されていると思いながら、悲惨な長い年月を送ってきた。彼が持っていた病気というものは生まれつきからの病気ではありませんでした。何らかの罪を犯した結果だとエレン・ホワイトは書いてあります。そして彼自身はですね、この病気に患っているのは神様からの刑罰だと思っていました。そして自分はもう神の恵みから締め出されてしまっていたのではないかと、そう思い始めて悲惨な年月をですね、過ごしていたのであります。病気を治すために、病気から癒してもらうために、彼はベテスタという憐れみの池と呼ばれている池の方にですね、毎日いたのであります。そして水の動きを待っていたものの、38年間彼はですね、本当に毎日毎日毎年毎年なんか裏切られたような、そのような年をですね、過ごしていたのであります。彼だけではありません。多くの方々が、多くの病人がそのベテスタという池に集まってまいりました。みんなそれぞれ違った希望を持って集まったのであります。ローマ書5章5節この御言葉をですね、読んでみたいと思います。希望は失望に終わることはない。なぜなら私たちに賜っている聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからである。希望は失望に終わることはない。私はこの言葉の前にですね、一つの言葉を入れたいんです。主にある希望は失望に終わることはない。我々は自分の希望、自分の望みを誰にかければいいでしょうか。この世にかけていいでしょうか。私たちはですね、ぜひイエス様に、キリストに自分の希望、望みをかけていきたいと、そう願っております。 新旧約聖書では主にある希望は私たちを欺くことがありませんと書いてあるわけです。皆さん、ネルソン・マンデラさんって知っていらっしゃいますね。大変有名な人であります。南アフリカ共和国のですね、最初の黒人の大統領、44歳に牢屋に入れられまして、27年間過酷な刑務所の中でですね、生活していました。そしてその刑務所から出たその年がですね、71歳であります。人生の年71歳であればどうでしょうか。引退が特に終わってですね、本当に、何をすればいいのか、またですね、本当にあるものはですね、希望を失っている、その年でもあるかもしれません。しかし71歳で27年間の刑務所生活を知っていたそのネルソン・マンデラさんはですね、そこから彼の本当の仕事が始まったわけです。そして多くの方々がですね、71歳で27年間も刑務所でいて出てくるそのネルソン・マンデラさんをですね、ちょっと想像しながら、非常に痩せ細っている病弱なそのような姿を想像したんですよね。そうしましたら、彼は非常に元気で、いたて元気でですね、肌の血色も良くて元気な姿で出てきたわけですよ。それでいろんな記者がですね、集まって聞いたんですよね。いや、本当にあなたお元気ですねって、あなたの健康の秘訣は何ですか、聞いたみたいですよ。そしたらネルソン・マンデラさんの話はですね、私は刑務所の中にいた時にいつも神様に感謝しました。天を見上げて感謝しました。地を見て感謝しました。水を飲みながらも感謝しました。食べるものを食べながらも感謝しました。強制労働させられた時も自分は感謝しました。私はいつも常に感謝したゆえに、このような健康、元気、ね、健康を保つことができましたよ、という話をしたんですよね。38年間もベテスタという池で待っていたあの人、どのような状況の中でイエス様に出会ったんでしょうか。彼は何らかの希望を持っていました。癒してもらえる。しかし彼はですね、時間が経てば経つほど彼は失望していくわけです。私たちが感謝を失うとき、私たちが主にある希望を失っていくとき、私たちはですね、非常に大変な人生、また暗い人生を過ごさなければならないのではないでしょうか。ぜひ主にある希望を持ち続けてください。その希望は失望に終わることはありません。二つ目なんですけども、人は生きる目的を見失ってはいけないことが教えられます。この人はですね、癒してもらうために来たわけです。目的は何でしょうか。病気が治ることであります。癒されることであります。しかし彼はですね、その目的を少し忘れています。そして目的ではなく手段にこだわっているわけですよ。目的と手段をちょっと考えましょう。ヨハネによる福音書5章6節を少し読んでみたいと思います。イエスはその人が横になっているのを見、また長い間患っていたのを知って、その人に治りたいのかと言われた。治りたいのか、治ること、癒してもらえること、これは彼が持っている目的なんですよ。その目的のために彼は38年間もそのベテスタという池に来ました。そこで待っていました。各地大の希望を読んでみたいと思います。この病人はむしろの上に横たわって、時々頭を上げては池を見つめていた。その時優しい同情にあふれた顔が彼を覗き込んで、治りたいのかとの言葉が彼の注意を引いた。望みが彼の心に湧き起こった。 なんとか助けが得られると彼は感じた。だが燃え上がった望みはすぐ消えた。彼はこれまで何遍も池にたどり着こうと試みたことを思い出した。そしてもう今度水が動くまで生きられる見込みはほとんどないのであった。治りたい、癒してもらいたいという目的を持って、確かな目的を持ってベテスタという池のところに来ていたわけですけども、その目的がですね、その人生の目的、彼の目的が薄れていくのであります。そして今やですね、絶望感に包まれて今大変な状況のところであります。水が動くまで生きられる見込みはほとんどないと彼は思ったと。人間が絶望の中にいたときに救いは来ますね。彼が本当に絶望の中にいたときに救い主は来られました。イエス様は来られました。彼の言葉から見たらですね、なぜ、目的を失ってそして集団にこだわっているかということが少し、分かることができます。5章7節をですね、読んでみたいと思います。この病人はイエスに答えた。主よ、水が動くときに私を池の中に入れてくれる人がいません。私が入るかけると他の人が先に降りていくのです。この38年間の男の人がですね、考えた、唯一に考えていた手段は何でしょうか。池の中に入れる唯一の方法、何だったんでしょうか。自分自身は入れません。自分自身は、彼はですね、体が動けませんので、自分の力では、自力ではその池の中に入ることはできないわけです。ですから彼が考えた唯一の方法は人なんです。自分を助けてくれる人を一生懸命探していました。目的は治ることです。その池の中に入ることです。治ることです。手段は何ですか。目的は治ることで、手段は人によって運ばれてその池の中に入ること、これが彼が考えていた手段でありました。イエス様は、あなたは治りたいのかとおっしゃいました。その時、この38年間の病気を患っていた人はですね、はい、治りたいですと言わなかったんです。彼は治りたいという目的を言う前にですね、手段を考えました。私を池の中に入れてくれる人がいません。手段がいません。時々私たちもですね、目的と手段を、それが反対になる場合があります。逆になってしまう場合があります。人生の目的、これはおそらく幸せになることではないでしょうか。幸せになることが人生の目的なんです。しかし世の人々はですね、幸せになるために良い手段を求めています。その良い手段というものは何でしょうか。お金があれば、お金があれば自分は幸せになれると思う人が多いです。あるいはよき勉強すれば、よき成績を取ればですね、そのよき手段を持つことができれば自分は幸せになれると思う人がいます。良い職場を得ることができれば、あるいは良い結婚ができればですね、自分は幸せになれると思う人がいます。しかし私たちが考えているその手段だけではないと思うんですよね。もしかしたら我々が幸せになれる方法というものは、道というものは数え切れない、そういう方法がありますし、我々が考えている、みんなが求めているそのような手段だけではないと思います。 聖書の中に大金持ちの若い人が出てまいります。どんな良いことをすれば永遠の命を受けますかという、彼が持っていた手段、彼が永遠の命を受け継ぐ手段と考えたのはですね、どんな良いことをすればでありました。しかし彼が思った通りにその答えはですね、当てられない場合があります。私たちが思っているその手段の通りにですね、私たちが幸せにならない場合があるのであります。ベテスダという池は非常に大変な競争社会を表しています。水が動くときに真っ先に入る人だけが治ると言われています。足の速い人が一番有利です。自力で走れる人が一番有利なんです。人より早く起き上がらなければ、人より目が良くなければ、人より足が速くなければ、人より力がなければ、決して真っ先にその池の中にはですね、入ることはできません。特にこの38年間も座り続けている、横たわっているこの人から見たらですね、一番不利な立場なんです。ですから彼は一生懸命自分を助けてくれる人を探していました。しかしいつまでも一人ぼちでありました。そこにいる人々はみんな必死なんですよ。自分のことしか考えていません。人のことは考えてないわけです。水が動いたら先に自分が走ること、入ることだけを考えている人たちなんです。激しい競争社会を表しています。あるいは我々が住んでいるこの世、この世界を表しているのではないでしょうか。ナンバーワンにならなければ幸せになれない。人より早く、人より賢く、人よりですね、何か優れていなければ自分が思っているものを手に取ることはできないわけです。金メダルだけがいいわけです。銀メダルとか銅メダルダメですよね。1位にならなければ、2位とか3位とか4位は意味がありません。そのような世界の中でこの38年間も座りっぱなしの横たわっている人はですね、その激しい競争社会の中で生き続けていたのであります。そこに幸せが見えますか？そこに何か憐れみが見えますか？ベテスダという池の名前は憐れみの池なんですけども、みんな憐れみを求めて、みんな恵みを求めて集まっているわけですけども、自分自身を憐れむことはあっても人を憐れむことはない、その場所でありました。私たちも目的と手段をですね、間違えたらいけないと思います。私たちの生きる目的、特にクリスチャンの生きる目的は何でしょうか。私たちはイエス様の再臨を迎える、その人生の目的があります。眠りについてから、一回眠りについてからイエス様の再臨を迎えるか、あるいはですね、生きたままイエス様の再臨を迎えるか、それはあんまり関係ないと思います。とにかく私は一回死を経験してからでも、あるいは生きていてですね、イエス様の再臨を迎えることもどっちもいいと思います。とにかく私の目的はイエス様を自分の目で見て、イエス様を迎え、イエス様と共に天国へ行く、その目的があります。たまに私がですね、うちの家内に言う言葉がありますよね。私はあなたにね、あなたは私に、私と結婚してあんまりいいことがないかもしれません。そんな裕福な生活も、ね、そんないい服もですね、着ることもできない、黒ばっかりさせてごめんなさい。しかし私はぜひあなたと一緒に、あなたと手を取ってですね、天国に行きたい、 なんとか助けて、互いに助け合いながらイエス様の再臨を迎えたい。私があなたにダイヤモンドをあげることはできませんけども、でも一緒に天国へ連れて行きたいという思いはあると、その言葉でですね、慰めているわけです。本当に私の一番近くにいる人、家族、また皆様、今ここにいらっしゃる皆様がですね、本当にイエス様を迎えることができればなと思います。一人も落ちこぼれることなくイエス様を迎えたいと思います。ベテスタの38年間も待っていたこの男の人はですね、自分自身に力がないことを分かっていました。少なくとも自分の力で、自分の自力で池の中に入れないことは、彼はよくも知っていたわけです。このような人こそ神様からの救いに預かることが可能性は多いんです。大きいと思います。なんとか自分の力で頑張れる人よりもですね、自分には力がない、だから自分が助けてくれる人がいなければ自分はダメだと、何か外側からのですね、来る救いを求めている人ほど神様に出会っていく、神様に救われていく、そのチャンスは大きいのではないでしょうか。ローマ書7章24節でパウロは、私はなんと惨めな人間なのでしょう、死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか。パウロ自身は最初はですね、どんな良いことすればの救いでありました。その信仰でありました。一生懸命立法を守ることによって、なんとか自分の力で、自分の知恵で、自分の信仰で、自分の良き行いを持って、自分が自分を救おうと彼は頑張りました。しかしダマスコ途上のその劇的なイエス様との出会いによって、それが間違ったことを彼は知らされました。気づかされました。それからですね、彼はどんな良いことすればという信仰を捨てて、誰を信じれば誰が私を救ってくれるんだろうかという信仰へ切り替えたのであります。私たちも同じことが言えるのではないでしょうか。どんな良いことすればではなくて、誰が私を救ってくれるのか、その救ってくれる対象を私たちは間違わないようにしていきたいと思います。イエス・キリストが私たちを救ってくださいます。最後に3番目の霊的な教訓を話します。自分の力ではなく聖霊の力によって立ち上がり、徳を担いで歩くことを聖書はこの御言葉を通して命じておられます。ヨハネの交渉の8節読んでみたいと思います。イエスは彼に言われた、起きてあなたの徳を取り上げ、そして歩きなさい。新旧約ではですね、あなたの徳を担いで、そして歩きなさいと書いてあります。聖書が言う義人の定義してますか。どんな人が正しい人でしょうか。神様に認められる義人、正しい人というものはですね、7回倒れても8回目にその時神様の力に頼って立ち上がれる人が義人なんです。7回倒れることは完全に倒れるんですよね。8回目に立ち上がる時は自分の力で立ち上がるのではありません。神様の力に頼って立ち上がるのであります。それが聖書が定義している義人の意味です。絶望にひしがれていたこの38年間も病気に患われていたこの男にイエス様が近づいてまいりました。そして起き上がりなさい、あなたの徳を担いで歩きなさいと、その言葉をですね投げてくださいました。 その言葉を彼は掴んだのであります。そうしましたら新しい命が、新しい力が、新しいものがですね、彼に入りました。そして彼は立ち上がれたんです。起き上がることができました。徳を担いで歩きました。皆様、この徳を担いでっていう徳なんですけども、この徳はですね、なんか畳めるものだそうなんです。私はこの徳が象徴している、表しているものが何かなと少し考えました。二つのことを私はですね、考えましたけども、38年間も彼はこの床の上に横たわっていたり座ったりしていたわけです。決して彼から離れることなくですね、そこに一緒にいた、その床、これは彼の罪を表していたのではないかと思ったんです。彼は決してその床から離れることはありませんでした。くっついたのであります。そして38年間もその床と共に過ごしてまいりました。ヨハネの手紙1章9節読んでみますと、罪を告白しなさい、神は真実な方ですからその罪を許し清めてくださいますと書いてあります。神は真実な方ですからその罪を許し清めてくださる、そのことを信じてですね、私たちは自分の罪を告白するわけです。そしてこの徳が表しているものは何かと考えましたら、過去なんですね。自分の過去、自分の過去の辛い過去、苦しい自分の過去の人生をですね、表しているのではないかと思ったんです。イエス・キリストは徳を担いで歩きなさいとおっしゃいました。ある意味、あなたの罪を清算して、あなたの人生の過去を、辛い過去を清算して、もう畳んでですね、もう新しい出発をしなさいとイエス様は命じておられたのではないかと思うんです。ある意味、私たちは自分の罪を清算する必要があります。自分の過去を清算する必要がないのではないでしょうか。あるのではないでしょうか。罪と自分の過去、どのような苦しい辛い過去を持っていたとしても、イエス様に出会って、その罪と過去がですね、全部清算されていく、それを神様は待っていらっしゃいます。マルコによる福音書2章を読んでいきますと、4人の友達に運ばれた中風の患者の話がですね、出てまいります。そこも同じくイエス様がですね、おっしゃるんですよね。まずイエス様が話をしている間にですね、天井の穴が開けられて、檀家に吊り下ろされた中風の患者を見たときに、イエス・キリストはその4人の人々を見て、中風の患者におっしゃったんです。どんな話をしたかというと、あなたの罪は許されるとおっしゃったんです。その次の言葉はですね、どんな言葉かというと、あなたの徳を担いで家に帰りなさいと言葉をおっしゃったんです。ですからイエス・キリストは、あなたの罪は許される、そして2回目に、あなたの徳を担いで歩きなさい、なんかつながりがあるように見えます。徳を担いで、自分の罪を清算して、自分の過去を清算して、新しい出発をしなさいとイエス様はおっしゃっています。38年間のこの男と中風の患者のこの人にはですね、一つの共通点がありました。自分では何もできない無能力な状態のその時にイエス様に出会ったのであります。そしてイエス様に癒されました。そして徳を担いで歩きなさいとイエス様から聞かれました。私たち の信仰、この教会の信仰をですね、少し考えてみたいと思います。座りっぱなしの教会、座りっぱなしの私たちいますね。自分の信仰は今起き上がって歩いているのか、あるいはずっと座りっぱなしのままでいるのか、今もなお何かの救いを求めて座りっぱなしで自分を助けてくれる人がいないかどうかを見ながら、人生の目的を失ってですね、その手段だけに執着してこだわっているのではないか。この教会はどうでしょうか。座り込んでいる教会ではないんだろうか。そう思います。起き上げなさいとイエス様もおっしゃいます。この教会に命じておられます。我々一人一人にですね、神様は命じておられます。起き上がりなさい、そして徳を担いで歩きなさいとイエス様はおっしゃっているのではないでしょうか。その言葉を信じていきたいと思います。力を与えてくださるのは神様であります。自分自身が、我々教会自体がですね、何かが力があるのではありません。何かの力を作ることのできることではないのであります。いつも力は外から来ます。聖霊様から来ます。ゼカリア書4章6節を読んでみたいと思います。すると彼は私に言った。ゼルバベルに主がお告げになる言葉はこれです。万軍の主は仰せられる。これは権勢によらず、能力によらず、私の霊によるものである。この聖霊の力に力を受けたいと思います。真の経験が私たちのうちに解約されることは、全ての必要の中で最大の最も急を要するものです。これを求めることが私たちの第一にしなければならないことです。主の祝福を受けるために熱心な努力が必要です。それは神が祝福を喜んで大当たりにならないからではなく、私たちにそれを受け取る準備ができていないからです。天の父は求める者に聖霊を与えようとして待っておいでになります。それは地上の両親が子供に良いものを与えようとしているのと同じです。しかし罪を告白し、自尊心を取り去り、悔い改めと熱心な祈りによって、神が祝福を与えてくださるお約束の条件を満たすのは、私たちがしなければならないことです。リバイバルは祈りの応答としてのみ期待できるものです。神の聖霊のない状態では、御言葉を聞いても心に深く受け止めることができません。しかし御霊の力が心に触れると、語られた説教は影響を及ばさないでは起きません。聖霊の働きを伴った神の言葉に導かれ、健全な資料を持って私たちの集会に出席した人々は、尊い経験が与えられ、家に帰るときには他の人に健全な影響を与える準備ができるのです。アメン。このようにですね、皆様一人一人が聖霊に満たされる、そして多くの方々に良き影響、健全な影響を与えることができる皆様になることを祈ります。アメン。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。